瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。今日は瀬戸警察署生活安全課少年係の尾崎翔吾さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は児童虐待の話題でお話を伺っていきたいと思います。児童虐待というと、子どもが命を落として親が逮捕されたというニュース相次いでいますよね。
そう、はい、東京都や千葉県、鹿児島県など全国で発生をしていますね。
ちなみに児童虐待どれくらい発生してるんですか？
平成30年度中の統計になりますが、全国では約16万件児童相談所が対応しています。1日平均にすると約430件の児童虐待事案に対応していることになります。つまり1日1件は発生しているということですね。
そんなに発生してるんですね。児童虐待のニュース見ていると、児童虐待が増加していると聞いているんですが、実際はどのぐらい増加してるんですか？
はい、平成30年度と平成29年度を比べると約2万件増加しています。
増えてますね。最近ニュースで児童虐待について法律の整備や児童相談所の体制強化と深刻な社会問題として取り上げられてますよね。ちなみに瀬戸市内の児童虐待の発生状況どうなってるんでしょうか？
瀬戸市内では今年の1月から9月末までの児童虐待に関する相談件数は、市役所の統計によりますと685件です。瀬戸警察では同じ期間で児童相談所に虐待の連絡することを通告と言いますが、81人を通告しています。
瀬戸市内でも結構発生してるんですね。まあ、ちなみに一言で虐待といっても、なんとなく保護者が児童に対して行った暴力行為等が虐待になるという認識をしているんですが、定義みたいなものがあれば教えていただけますか？
はい、保護者が18歳未満の児童に虐待を加えることです。保護者といっても両親だけではなく、祖父母、内縁関係にある人やおじ、おばなどの人のことを言います。
対象年齢は18歳未満なんですね。児童って聞くとこう20歳未満、20歳以下かなというふうに思ってたんですが。
そうなんです。ちなみに虐待には身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待の4種類があるのですが、どのような行為か分かりますか？
身体的虐待というと、殴る蹴るといった暴力行為ですよね。
そうです。叩いたり蹴ったりの他にも、熱湯をかけたり、タバコの火を押し付けるなどといったことや、激しく揺さぶる、異物を飲ませるなどの行為も身体的虐待です。
はい、そして、ネグレクトというと、食事を与えないとか育児をしないということですね。
はい、今言われたことの他にも、長時間の放置など看護の怠慢を言います。他にも不衛生な服装のままにすることや、病院に連れて行かないこと、学校に行く意思がある児童を登校させないことなどの行為もネグレクトになります。
はい、そして性的虐待は、親が子どもにわいせつなことをするイメージがあるんですが。
はい、性的虐待というのは、児童にわいせつな行為をすることや児童にわいせつな行為をさせることです。他にも児童に性的な行為を見せることも性的虐待に含まれます。
はい、あと心理的虐待というのはどういうものを言うんですか？
心理的虐待については、児童に著しい心理的外傷を与える言動のことです。例えば暴力的な言動で児童を脅す、兄弟の中で差別的な扱いをするなどがあります。
はい、わかりました。ちなみに今、4つ紹介があったんですけど、この虐待の中で一番発生しているのはどれですか？
心理的虐待です。ここ数年急激に増加している原因にもなっています。実は心理的虐待でも一番多いケースが、児童の面前での夫婦喧嘩です。
夫婦喧嘩が児童虐待になるんですか？
はい、夫婦喧嘩が児童の面前で行われれば、 当然心理的ストレスを与えることになるので児童虐待になる場合があるんです。
確かに、まあ、子どもの前で行うというのはいい影響はありませんもんね。まあ、ちなみに最近は児童虐待について世間の目も厳しくなっていると思うんですが、なぜ最初に話したような子どもが命を落とすような事件が後を絶たないんでしょうか。
児童虐待は被害に遭っている児童を発見しにくいという問題があります。家庭内で発生していることや乳児、幼児などの場合、被害の申告ができないこと、児童が保護者のことを周りの大人に相談ができないという話をよく聞きます。
ああ、そうですね。まあ、なぜ保護者が児童虐待をしてしまうんでしょうね。自分が子どもに対してやっている行為が児童虐待と言われれば暴力などの行為をしないと思うんですけども、
多くの保護者がしつけと言って自身の行為を正当化しようとする傾向があるからです。逮捕された保護者の中には子どもの将来を思ってしつけをしていたと話をしていることが多いようです。
はあ、しつけですか。しつけといえば法律の改正等を、ね、ニュースでやっているんですけども、法改正でしつけについて明確にして虐待の防止につなげてほしいですよね。そして警察では児童虐待についてどのような防止対策をしているんでしょうか。
はい、広報をすることで住民の方の意識を高める活動等をやっています。本日ラジオ産経の放送もその広報の一環です。また毎年11月は厚生労働省が児童虐待防止推進月間を設けており、警察もタイアップしています。
はい、ありがとうございます。地域の、ね、住民の方々の意識を高めるための広報ですもんね。まあ、確かに広報することでどのような行為が虐待になるのかということを聞いただけでも、ああそうか、これもそうか、注意しなければいけないなという意識が高まりますよね。
はい、警察としては保護者の方だけではなく地域の住民の方にも意識を高めてもらい、虐待の通報等につながればと思っています。
はい、確かに保護者だけではなく、まあ、地域の皆さんに、ね、気をつけていただいて、あ、大丈夫かなという時に通報していただくということが大切だと思います。ただ通報といっても、まあ、先ほどの夫婦喧嘩などは大きな物音や争う声が聞こえるので分かりやすいとは思うんですが、他に何か虐待を見つける上で気をつけることってありますか。
はい、自宅周辺にいる児童に少しだけ気を配ってもらい、発育に問題はないか、夜遅くまで外で一人でうろついていないかなど、いろいろなところから児童を観察してもらい、もしかして虐待かもと思ったときは躊躇せずに通報や相談をしてください。
はあ、そうですね。よくこういう事件があった後に、なんかおかしいと思ってましたってインタビューでよく聞きますもんね。なかなかでも通報していいのかなっていうね、戸惑いっていうのはあると思うんですが、躊躇せずに通報や相談をするということが大事ですね。で、私たちが、まあ、虐待を認知した際に警察に通報するということは今のお話で分かったんですが、他にもこう相談などができたり連絡をする場所をもしあったら教えていただけますか。
はい、児童虐待やご相談に関する問い合わせは児童相談所が開設する全国共通ダイヤル189番いち早くに電話をしてください。また瀬戸市には児童虐待などを対応する瀬戸市家庭児童相談室もありますから、そちらへのご相談もご利用ください。
はい、児童虐待やご相談に関する問い合わせは児童相談所が開設する全国共通ダイヤルということは、全国どこにいても大丈夫ということですね。189番、語呂合わせでいち早くと覚えていただいて電話をしていただきたいと思います。また瀬戸市には児童虐待などを対応する瀬戸市家庭児童相談室もありますから、そちらへのご相談もご利用してください。じゃあ市民の皆さんには周りにも気を配っていただくということでしょうか。
そうですね。
はい、児童虐待がこんなにも身近でこんなにも多く発生しているということを認識することができました。ぜひ子どもたちの未来のためにもね、市民の皆さんにも気をつけていただいて、そして尾崎さん、これからもお仕事頑張ってください。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸防災防犯ステーション瀬戸警察署生活安全課少年係の尾崎翔吾さんにお越しいただきました。瀬戸町ラジオでした。